シリーズ第16弾はマイケル・リッチー監督の頑張れベアーズです。なお当番組はネタバレあり、その点ご注意ください。
若干古い映画になりますかね。1976年の公開ですから、はい、松井さんはまだ生まれてないわけで、
そうですね、
作品はご存知でした？
いや知りませんでしたね。タイトルくらいは耳にしたことがあったのかもしれないんですけど、うん、見たことはないですね、はい、
ちょっと内輪話をしてもよろしいでしょうか。
はい、
いつぞやの会議でですね、小松プロデューサーからあるご提案をいただいたんですよ、
うん、
これからの映画談義では、はい、しばらくアカデミー賞作品をチェックしようってなってたと思うんですけどあの話はどうなっちゃったんですかね。頑張れベアーズを悟ってないと思うんですけれども。
そうですね、
今回ベアーズって言われた時はちょっとびっくりしたんですけど、
自分から言っといて大変申し訳ないんですけど、はい、いきなりルール無視してましたね。そういえばそんなこと言ったかもしれないぐらいの忘却力で、まあ、オスカー作品ももちろんこれからそのうち、
はい、まあ、勉強を、ね、したいっていう気持ちはお持ちでしょうか、ね、
ゆくゆく
いつ見るんだ。
見ます。でも今回はちょっとベアーズにさせていただいたんですよ。すいません急に。
それは何かしら魅力を感じたってことですか？
逆にここはぜひとも言い訳させていただきたいんですけど、はいはい、映画談義の作品を決めるときね、まずはユウさんが候補のリストを用意してくれるんですよ、
はい、
で今回も10本ほど紹介してもらって、今そのリストを手元にあるんですけど、アメリカンビューティーとか真夜中のカーボーイ、夜の大捜査線、このあたりはアカデミー賞関連ですね。
そうですね、うん、作品賞も取ってますからね、
はい、それで、まあ、オスカー縛りじゃない作品もいくつか紹介されていて、はい、その中に頑張れベアーズが入ってたんです。
あ、入れちゃいましたね、
うん、リストには候補作それぞれにユウさんのおすすめコメントが入っていて、はい、ベアーズの最初の部分ちょっとこれ紹介してもいいですか？
ちょっと内々のレジュメなんでね、文章かなり雑ですけど、はい、まあ、プロデューサー判断で、お任せしますけど、
まず最初に少年野球の映画だよっていう説明があって、はい、その後にこれ読みますよ、
はい、
小2くらいの時に見て少しハマりました。ビデオを何回も見直しました。当時お子ちゃまだった私にエンタメ映画とは何かのヒントをくれた作品ですと書いてあって、はい、すごい大絶賛じゃないですか。あ、そんなになんか面白いんだったら見てみようかなって思ったのと、まあ、結構何回か候補にリストにね入ってて、
以前からね、
そうそう、まあ今までちょっと機会がなくてチョイスできなかったんですけど、結構ずっとねリストに上がってたから、
なるほど、
すっごいユウさんのこの文章も含めておすすめなんだなって自分は思って、はい、
私としてはリストの他の作品にも結構絶賛系の解説をつけたつもりだったんですけど、 でも確かに子どもの頃にベアーズは何回も見たんですよ、うん、愛着があるという か、うん、だかその分ちょっとコメントも、うんうん、少しこう力入りすぎちゃったっていう感はありますね。
そうね、うん、ほら相撲の裏に対する北の富士山みたいな、はい感じで、
そこまでですね。
愛情が溢れ出ちゃってるみたいなね。そうそう、まあ裏でちょっと思い出しましたけど、最近結構相撲は見てるんですけど、うん、プロ野球、うん、カープと疎遠になってきていたので、
はい、
まあ、野球映画を見るのもちょっと面白いかなっていうのもありましたね。
うん、もうこの頃の小松プロデューサーは、はい、菊池丸じゃなくてね、うん、浦高安、ね、
そうそうそう、
そんな感じですもんね。
そうなんですよね、うん、相撲今一生懸命見ていてね、
今やってるじゃないですか、5月場所。
そうなんですよ、私は白鵬一番応援して、そう、まあ、裏もねもちろん応援してるんですけどね、まあ、みんな応援してますけどね、うん、そう面白いね。
いや面白いですよね、こう知ってくると力士とかをね、
う
ん、覚えてくるとまた面白くなりますから
ね。そうなんですよ、まあ、あと客席の中にいろいろ有名人がね、はい、この前は林家ペーパーさんがいらっしゃって
目立つからね、
すごい目立っててね、いいな、あんな近くで見れてって思ったりしてね。そう、最近ちょっと相撲熱が上がってきた、
はい、相撲女子、
そう、数女になってきたんで、ちょっと野球に戻ろうかなみたいな感じですね、はい、はい。ではここからは 頑張れベアーズのあらすじ紹介となります。ネタバレを含みますので、内容を知りたくないという方とはここでお別れです。さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしいですか。
はい、
はい、ではあらすじです。マイナーリーグ所属とはいえ、かつてはプロの投手だったバターメーカー、今はプール清掃の仕事に就きつつ、うん、毎日酒ばかり飲んでいるダメダメなおっさん。ビールにウイスキーを入れて飲んだりして、うん、もう間違いなくアルコール依存症。
ボイラーメーカーって言うんです、あの飲み方。
あ、そうなんですね、うん。そんな彼が市会議員であるホワイトウッドの依頼を受け、小切手と引き換えに少年野球チームベアーズの監督を引き受けることになる。そしてこのベアーズが恐ろしいくらいの弱小チームで、万が一にでも勝てそうにない。案の定、リーグ戦初戦は26対0の大敗。呆れたホワイトウッド議員はチームを解散すると言い出す。逆境に追い込まれ、逆に本気度の上がったバターメーカーはチームを立て直すために二人の助っ人を引き入れる。一人は昔の恋人の娘であるアマンダ。幼い頃のアマンダにバターメーカーが自ら投球術を叩き込んだこともあり、そのピッチングは少年野球界でも十分に通用する。もう一人は不良少年のケリー。素行には大いに問題があるものの、野球に関しては非凡な才能を見せる。アマンダとケリーの入団により、ベアーズはまともに戦えるチームに成長。ついにリーグ戦の決勝にまで駒を進める。強くなるにつれ、やたら勝利に固執し始めるバターメーカー。打てない選手にわざとデッドボールを狙わせたり、守備の上手いケリーに他の選手が取るべき球も全て取らせたり、そうこうしているうちにチームの雰囲気はどんどん悪くなる。しかし相手チームの監督が勝利至上主義で高圧的な振る舞いをしているのを見て、バターメーカーは我に返る。すぐに自身の態度を反省し、それまで出番のなかった補欠選手全員を試合に出場させ、結果決勝戦には敗れる。とはいえ、チームワークを取り戻したベアーズは来季の優勝に向けて、子供なのにビールを飲みながら大騒ぎするのであった。
はい、ありがとうございます。
めでたしめでたしということで、
ここ最近映画談義ではね、少し難しい作品続きましたけど、はい、頑張れベアーズはもうシンプルというか、うん、ストーリーが分かんないってことはないと思うので、うん、はい、まあ今回はね、作品解析とかじゃなくて、もう気楽な雑談をしたいなと思ってるんですけど、
はい、
まあいかがでした、あの私が大絶賛していたというこの映画率直な感想としては、う
ん、前に日だまりのグラウンドっていう映画を見たんですけれども、はいはい、キアヌ・リーブスの出ている、
は
い、
あれもあそうですね、
うんうん、少年野球の映画で、はい、もちろん影響を受けているのは日だまりの方で、オリジナルはベアーズなんですけれども、
そうですね、日だまりは最近の映画ですからね、
そうそう、うん、まあ、日だまりのグラウンドの方が私には分かりやすかったかなと思いました。
なんかちょっとそのあたり突っ込んで聞きたいんですけど、うん、あんまり聞くとこれ日だまりのグラウンドのネタバレになっちゃうから ね、あの喋れないんですけど、まあ似たような作品ですよね、う
んうん、同じグループ、
うんね、同じ村に住んでる感じですね、
うん、そう、うん、で頑張れベアーズもお話自体は分かりやすいと思うんですけれども、ところどころで説明がないから突き詰めるとよく分からない点も結構あって、うん、でなんでバターメーカーが監督に抜擢されたのかもよく分からないし、うん、というかね、
はい、
あの監督はね、はい、ひどかったよ
それはもうあの同意します
ひどすぎる。常に酒飲んでるし、選手に物を投げつけたり、うん、ほぼ虐待みたいなね。いや、ちょっと私が入ったチームの監督があんなだったら、
はい、
すぐ辞めると思うんですけどね。びっくりしたけど、ま、今だったらコンプライアンス的に許されないですよね。子供がタバコ吸ったり、
はいはいはい、
ビール飲んだりして、うん、もう絶対どっかから NG 出るし、まあ、そういう意味ではね、今の映画とは明らかにこうテイストが違う、うん、まさに時代を感じる映画というか、
あのこの映画は、はい、確か2005年だと思いますけどリメイクされてるんですよ、
はい、
シナリオはほとんど変わんなくて、うん、で出演者が変わったんですけど、うん、 今ご指摘された部分かなり修正されてましたやっぱ NG が出ちゃったんですよね、うん、まあ、時代ってやつですかね、これも。
そうね、うん、まあ、そもそもホワイトウッド議員は何なのかなっていうところから始まり、なんでパターンメーカーに監督を依頼して、
うん、
ね、あんなダメおっさんにチームを任せたのか、
はいはい、しかもそのチームにはホワイトウッド議員の息子が、ね、
そうそうそう
入ってるから、
大丈夫なの、
よく任せられた、
そう、どういうことなのか、バターメーカーは頼まれたら断れない立場だからそこにつけ込んだのか、うん、でもまあお金のやり取りもしてたしね、
はい、小切
手
をね、
そうそうそう、まあ、バターメーカーもね、最後の最後でちょっとだけいい人になったけど、それはそれで違うんじゃないと思って、うん、まあ予定調和と言えるのか、最後でちょろっと帳尻合わせして、はいハッピーエンドみたいな感じでね、あれちょっと安直すぎるんじゃないかな、はい、
本当に最後の最後ですからね、
最後だけなんですよね、うん、まあ、ユウさんの前でこんなことを語るのはおこがましいんですけれども、はい、
ぜひどうぞ。
シナリオ的に言えばバターメーカーが自分のダメさ加減に気づく場面はもっと早くていいと思うんですよ。第1幕のプロトポイント1で、
はい、
このままじゃ俺はダメだと気づいて、うん、そこからチームと一緒に監督も成長する物語にしたらよかったのにと、
まあ、そのやり方もありますよね、
うん、
一応説明しておきますと、プロットポイント1っていうのは、はい、まあ、ターニングポイントって呼ぶ方もいますけど、こう物語の分岐点のことで、
うん、
ハリウッドのシナリオとかだと、はい、大体開始30分あたりにこのプロットポイント1っていうのがあって、うん、でこう物語がこう動き始めるみたいになってくるんですけど、うんうん、まあ、小松愛さんに言わせると、だからまあ開始30分ぐらいで、うん、監督目覚めてくれよと、
そう、
開始100分で目覚めるなよと、
そう、本当100分でしたよね、
それ遅いだろっていう、
そうなんですよね、
話ですね、
そうなんですよ、うん、だそうじゃないんだったらバターメーカーを最後まで反面教師と反面教師として描いた方が良かったんじゃないのかなっていう、
うん、
で最後相手チームの監督もね、
はい、
悪いんですけど、いやこっちの監督も結構悪いし、どっちもどっちだよみたいなどうなっちゃってるんだこのリーグはっていうね、
かなりギスギスしてましたからね、
そうそうそう、なんか大人の嫌なところをね、
はい、
垣間見られる映画っていうかところ最初だって小切手がどうこうとかね、
そうそう、あの子供の前で金の話するなって、ね、そうそうそうそう、話してましたけど、
でもほら野球好きの子供たちが、はい、とにかく勝てればいいっていう監督たちの都合に巻き込まれていくみたいな、はい、いやそういう映画なっちゃってたよまあ、大人の世界といえばその勝ったチームが負けたチームを応援するシーンが何回か出てくるんですけど、
はい、
ボロ負けしたベアーズにベアーズは世界で一番強いみたいなことを言ってくれるんですけど、うん、まあ、しかもちょっとそれはバカにしてる感じでね、うん、あれはちょっと最初見た時にんって思ったんですけど、
まあ、今はねどうかわからないんですけど、はい、少年野球ではあれよくやるんですよ、
あ、そうなんですね、
エールの交換みたいなもの、で私も少年野球経験者で、
はい、
試合が終わったら勝ったチームが負けたチームにこう、
うん、
エールの交換したりみたいなことはやってたんで、まあそうですね、
一般的
よくある風景なのかなと思って、でこれも子どもの頃の記憶ですけど、プロ野球を見に神宮球場なんか行くと、
はい、
こう試合前とか試合後にこう相手チームの応援をスワローズの応援団がしたり、
うん、
で相手チームがスワローズの応援してくれたりみたいな、このエールの交換はなんかしょっちゅうやってましたよ、今やってんのかな分かんないけど、
へ、うん、あんまり相手チームも応援をするっていうのが一番知らなかったんで、ね、
はい、
うん、私ならあんまりしたくない できないんじゃないかな、まあ、うん、どうなのかね、大した接戦みたいな状況じゃなければいいかもしれないけど、
ね、余裕があれば、
余裕があればね、
余裕があれば、
そうそうそう、勝ってればとかねまあ、いわゆるもうノーサイドっていうやつなんでしょうけど、
はい、
なんか自分はそういうの知らなかったから、うん、不自然というかいかにも大人が考えた道徳的な大人の世界の決まり事っていう印象を受けちゃったんです、
まあ、その指摘も、うんうん、間違ってないと思いますけど、
まあ、でも結果だからやってる側はそうやってこう言葉はベアーズは世界で一番強いと言いつつも内心はバカにしてるってなっちゃってる、
サブテキストは違うってことですね、
うん、そういうことね、うん、でもそのラストで相手チームのヤンキースが、
はい、
負けたベアーズにエールを送るところはちょっとリスペクトが入ってきたのかなっていう感じになってて、あれはキャラクターアークっていうことでいいんですかね、
そうですね、うん、まあそれまですごい偉そうで、
うん、
ベアーズを下に見てたヤンキースのみんなも、
うん、
まあ、そういう意味ではちょっと成長したのかなという、まあ、分かりやすいシーンでしたね。
そうですね、なるほどね、はい。でもどうでしょうね、あの主人公側のチーム、
はい、
ベアーズ、
はい、
あんな監督の下で子供たちは成長できるのかなっていうバターメーカーなんて勝つためにお前がフレー全部取れてケリーに命令してない、
はい、
あれじゃちょっとチームの中はね悪くなっちゃう、
良くないですね、
ねえ、そう、野球はチームプレーですからね、うん、勝っても負けてもみんなで一緒に頑張るべきだし、
はい、
バターメーカーもね口ではそういうことをね、はい、ちょいちょい言うんですけど、
そうそう途中で言うんですけどね、
行動は全く逆っていうか後半にかけてどんどんなんか悪いやつになっていくし、はい、本当どうしようもない監督だなみたいな、
いや子供は戸惑いますよ ね、ダブルバインドですよ。
そう、うん、ベアーズは監督がいなかったから、はい、バターメーカーが引き受けてくれたこと自体はありがたいのかもしれないんですけど、うん、でもねこう自分の車に定員以上の子供を乗せたりとか、はい、明らかに飲酒運転してたりとかタバコをいっぱい目の前で吸ったりとかね、はい、まあ、ちょっと今の価値観から許容範囲を超えている、とても子供を預けられる大人じゃないけど、
いや怖いですよ
本当、どうしたのホワイトウッド議員は大丈夫なのみたいなねえ、とかそういう意味では今見るとブラックコメディ、
あなるほどこれはブラックコメディだ
ね、そう今ならこう許されない映画ですけど、でもこれが当時子供向けだったっていうのはやっぱり時代を感じる。
そうですね、あんまりその点、あの批判する人もいなかったですからね当時は、
まあ、じゃあそれが当たり前だった、
ね、な感じでね受け入れられてましたね、
びっくりしちゃいましたけどね、私なんかは、
私もびっくりしました、久々に
見た時には
あこんなに良かったんだと思って
まあね、そうでもあとメキシコから来ている子どもたちも最後帳尻合わせ的にフォアボール選んで活躍したけど、まあまあ、結構表面的だし、はい、
まさに取ってつけたい、
取ってつけたい、そうだメキシコの子も黒人の子も白人の子も最後はみんな心を通じ合わせたように一瞬は見えるんですけれども、表面的に仲良くなったみたいな感じで本質的な差別はなくなってないんじゃないのかなみたいな、
厳しい見方ですね、
なんかこうね英語が喋れないメキシコの子供たちと、はい、こう普段から裏で何かあってそれが野球を通して解消されてみたいな流れがねあればよかったけど、本当に最後ちゃちゃって出てきただけだったから、
あの背が低いからこう相手投手がストライク投げにくいみたいなね、そういうことでフォアボール選ぶんですけれども、まあ、確かにねもうちょっとこう流れの中でいろんなドラマがねサブプロットがあった方が ね、
そうそう、
思い入れももっと生まれたかもしれませんけど、
そうそう、その中でホットドッグ売り場でケチャップをこうかけるといじめがあって、はい、
帽子の中にねケチャップ入れて
っていう、そういうプロットありましたけど、ああいうエピソードもっと入れて子供同士がこう成長していくシナリオにしてほしかったな、だからそういうエピソードが少ないのが残念で、アルチュー監督じゃなくて、はい、もっと子供たちを主役にしてほしかったなと、
かなりバターメーカーが中心になってきてますからね、
まあ、でもそうね、あの映画はだからバターメーカーが主役なんですよね、ただ子どもの成長という意味では相手チームのヤンキースのピッチャーが、はい、監督から、まあ、自分の父親なんです
け
ど、はい、お父さん監督をしていて、の監督から試合中にこう怒られて殴られるシーン、
マウンド上でね、みんなの前で、
そう、それに反抗して相手打者をピッチャーゴロに打ち取ったのに一塁へ球を投げないという場面があって、あそこが一番私的には面白かった、
確かに面白かったですね、
そう、そうなんですよ、そのピッチャーはさっき話したケチャップいじめの首謀者で、
はい、
まあ、最初はベアーズにひたすら意地悪するいじめっ子だったけど、まあ、ああやってね監督父親とぶつかって反抗したことでこれから少し成長するのかどうなのか、
まあ、あのシーンは印象深かったですね、絶対にボール渡さないみたいな、ね、
そうそうそうそう、
頑張って、
ね、
その間に打ったバッターがねもうランニングホームランになっちゃうっていう、
そう、でも良かったよあのシーンはすごくって思いました。あと もっと言っていいですか、
はい、どうぞどうぞ、
すいませんね、すごいなんかあんまり褒めるところ
が、なの正直に正直に言っていただければ
バターメーカーがね、
はい、
野球のテクニックを教えてチームが強くなるっていうストーリーじゃなくて、
はい、
強い選手を引っ張ってきてさ、
はい、
なんとかこう結果残していくっていうところがどうなのかなっていう、それが最大の疑問で、
なるほど、あの金満球団みたいな、言ったら怒られますけど某読売ジャイアンツ
そう、
アメリカならニューヨークヤンキース、
なんかね だってそのアマンダと、なんケリー、
はい、
を引っ張ってくるわけじゃないですか。もともとピッチャー頑張ってて、弱いけど頑張ってた子はピッチャーから外れちゃうわけでしょ。
そうですね、はい、
まあそれは確かにしょうがないんだけど、うん、でもなんとなく自分のイメージは練習して強くなっていって、それでも最後勝てなくてもとかそういうドラマがね、うん、あるのかなって勝手に思ってたから、あれこんな強い人引っ張ってきていいのかなみたいな。
そうですね、あの最初にピッチャーやってた子も結局最後までピッチャーとしては活躍しませんから ね、
そうね。
でアマンダが少し肘が痛くなって交代するんだけど、そうそう、やっぱまた打たれちゃったりみたいな感じで、うん、なるほど ね、 ね、まあ、私が軽はずみに候補リストにちょっと絶賛コメント書いてしまったがゆえに、まあ、見ていただいたんですが、結果かなり不満の多い映画だったということで、いや
すいません、逆にこう小児のユウさんがね大絶賛の映画だったのにものすごいディスってしまった。
いやいやいや、まあ私も今見たらその気持ちはわかります
、そう、まあでもすごいヒットしたわけですよね。
ヒットしました、
うん、
ものすごい人気ありましたし、うん、もう続編もパート2、うん、パート3とできまして、うん、で私も結構ベアーズ当時は育ち役あったんで、うん、もうパート2パート3楽しみにしてたんですけど、
う
ん、まあこれが寂しい出来栄えで、
そんな、
でもなかったことにしたいなと
くらい
いうぐらいでですね、いやもちろんね、うん、一生懸命作ったと思うんですけど、うん、あんまりうまく噛み合わなくて、あとね連続ドラマ、テレビの連続ドラマとかにもなったし、うん、まあ人気はありましたよ。
あ、そう
ね、うん、で割とベアーズを意識した野球映画って、うん、その後何個もできてますからね、
うん、まあ確かにそれは感じますね、
はい、
うん、まあ、ただなんか自分は子役の見分けがつかなくて、なかなか感情移入がね、
は
い、しにくかった、うん、なんか悪ガキのターナーと、
はい、喧嘩っぱい子ね、
そう、もう一人金髪の子の区別がつかなくて、あ、二人がいる、ルーパスかトビーか、うん、ちょっとねそこの見分けが難しかったのと、でも子役の子はみんな演技うまいなと思って、うんうんうん、エラーとかね本当にしてるように見えたし、うん、子供だからこう体をうまくコントロールしきれないみたいな演技プランをきちんと表現していたなと、うん、ということは俳優として自分の体をちゃんとコントロール
演じられてるわけですからね、
うん、そうそうそう、うん、すごいなって思ったし、うん、そう、
あの投手役やった、あのアマンダ役やったテイタモニールっていうね、うん、名子役ですけれども、彼女はね撮影前にかなり野球の練習をしたみたいなね、うん、報道をね昔映画雑誌で読んだ覚えありますけどね、
うん、そういえばそのアマンダは別れた恋人の娘っていう設定でしたけど、
はい、
なんでこれ実の娘にしなかったのかなっていう疑問が、
うん、
実の娘なんだったら一緒にご飯食べに行きたいとか、
はい、
バターメーカーに頼むシーンも理解できるんですけど、別れた恋人の娘なんだったらなんであんなアル中ダメ親父に執着するのみたいな、ちょっとしっくりこなかったんですけど、
シナリオの、ね、設定上は確かに別れた恋人の娘になってるんですけど、うん、私あの小学校2年の時初めてこの映画見て、
うん、
確信したんですけど、
はい、
アマンダはバターメーカーの実の娘ですよ、
うん、それでいいんですか
と、まあ、勝手なね、うん、当時の確信ですけど、でも今回数十年ぶりに改めて、
うん、
まあ、見直してみて、やっぱり実の娘だなと。
あ、そうなんですね、
でも私はこの、ね、アマンダ実の娘説をねもうプッシュしていこうかなと思っております。
なんかそれを説明する場面っていうのはなかったですか？
ないです、
うん、
あの実の娘と説明するシーンはないんですけど、
うん、
絶対に実の娘ではないという決定的な証拠もないんですよ。
まあそうかな、
うん、
まあアマンダがねケリーとデートするってなってバターメーカーが怒ったり、
はいはい、
やたらアマンダをこう遠ざけようとする、
はいはいはい、
ウォルター・マソンの演技はもう明らかに父親っていうかね、
でしょ、
う
ん、父親にしか見えないですからね、あとあのアマンダもところどころであんたは父親じゃないとか言うんですけど、うん、そのアマンダの演技がもう実の娘でしたから、
うん、なんでわざわざこう実の娘にしないっていうか、 なんか説明しなかったっていうか、
うん、
ぼやかしたんだ、
まあそれはね、まあちょっと私の勝手な推理ですけど、うん、まあ脚本家の方はね実の娘っていう選択肢当然お持ちだったと思うんですよ、うん、物語で書くときにはね、うん、70年代のアメリカってこう家族の形態もいろいろ変わってきてて、うん、まあ、そういう社会の状況を見てね、
うん、
こうちょっと今までとは違う家族の形を見せたかったのかななんて勝手に思ってるし、まあ、プロデューサーさんが、うん、まあ、実の娘だとちょっとありがちだからひねろうよって言ったのかもしれないですし、 わかんないですけど、でこれちょっと間違ってたら申し訳ないんですが、リメイク版、うん、2005年のリメイク版ではね、確か実の親子になってるんですよ。
あ、そうなんだ。
でやっぱり実の親子が正解なのかなって思いますけど。
あ、でもそこにこう本当の実の親子っていうのをしっかり見せるとなると、はい、またそこにストーリー作んなきゃいけないから大変なのかな。まあ、そうですね、
だからアマンダの母親が出てくれば、うん、もうちょっとそのあたり
一切出ないですもんね
あの話に出てくるだけですから、
そうなんですよね、そうなのそうなの、なんかそこもモヤモヤっとしたところがあって、
もう私が断言します、実の娘です。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、あの関係者の方は違うっていうかもしれませんけど、私は7歳の時からそう思っています。
そうだった、なんか自分はちょっと鈍感なんでよく分からなかったですねただこんな父親だったらちょっと困るけど。
いや、それは困りますよ、
あと大変失礼なんですけど、はい、このバターメーカー役のウォルター・マッソーってね、はい、本当にスターなんですか
それ、いやいやいや
なんかスターって聞いて、
大スターですよ。
そうなん
です。ジャック・レモンとのコンビ有名ですし、おかしな2人とかね、あのアカデミーの助演男優賞かなんか取ってるはずです。
どちらかというとなんか主役っぽい感じじゃないかなって自分は思っちゃったんです
けど、まあ、でもコメディックな、コメディ俳優としては世界的に有名な方ですよ。
これも一応でもコメディです。
ブラックコメディとね、小松プロデューサーおっしゃってましたけど、世間的にはまあコメディ、
コメディなん
だ、はい、スポーツコメディ。
そっか、大変失礼しました。
いやいや、とんでもないです、はい、
ところでユウさんはどうでしたか、久々に見て。当時ね、この映画からエンタメとは何かを学んだ、
はい、いやまあね、本当あんなにバターメーカーが酒飲んでるとは思ってませんでした私勝手に記憶間違ってて、途中で酒をやめて野球に打ち込むってなったんじゃなかったっけって勘違いしてたんですけど、最後まで飲んでました
ね、飲んでたよ、
でもね、私がエンタメの何を学んだかというと、はい、まあ、当時本当子供でしたから、最初に見た時に最後はベアーズが勝つと思ったんですよ。
なるほど、
どうせベアーズ勝つんでしょって思いながら見てたんですよ、でも負けちゃうじゃないですか、
最後ね。
でもああこういう描き方ってあるんだなと思って、まあ、それであこれでもエンタメだなと、エンタメって絶対ハッピーエンドじゃなきゃいけないと当時思ってたんで、あ、いろいろあるんだなっていう意味では勉強になったんですよね、
負けたけど、
まあ、
まあまあまあ
一応エンターテインメントとして楽しめるっていうことで、でこれ全くの余談なんですけど、当時この映画をね研究してた大人が身近にいて、でちょっと話す機会あったんですよ、で最後負けちゃうんだな、びっくりしたみたいな話をしたら、その方はシニカルな方なので、まあ、最後に勝たせる方がドラマとしてはね描くのが難しいんだよと、嘘っぽくなっちゃうと、で負ける方が話としてはまとまると、だから楽な方を選んで負けにしたんだっていうふうに、そういうふうに解説してくれて、まあ、そういう裏事情あったのかどうか分かんないですけど、そういう分析もあるんだなと思って、それも思い出深いんですけどね。
確かに作家さんからしたら、勝たせるっていうストーリーと負けるっていうストーリーと選択肢があって、
まあもちろんそうですよね、
勝った方が安っぽくなっちゃうのかな、
まあね、それもね一つの考え方ですけど、私が今回見た感想を言いますと、まあ、この映画って公開が1976年、でその当時のアメリカの世相っていうのも関係してんのかなって思いましたね。まあ、あのベトナム戦争とか米ソ冷戦とか、まあね、そういうのがあって、それまでのアメリカは、もう未来は笑いよだよと、イケイケどんどんだよという感じだったんですけど、まあ、76年当時ちょっとこう敗北感を初めて味わってた時期になると思うんですよ。
なるほど、アメリカニューシネマ的な、私の苦手な、
そうですそうです、
時代、
はい、でアメリカンニューシネマの最終章って言われるタクシードライバー見ましたけど、あれも76年の公開ですから、まあ
ね、
それぐらいの時ですよね。でこれ本当私の自分勝手な分析なんですけど、バターメーカーがねもうアメリカそのものなんじゃないかと。
あ、そっか、
こう挫折して敗北感味わって血だらくに酒飲んで、昔はすごかったけど今はダメみたいな、
ベトナム戦争に負けたアメリカっていうことなわけですね、
でいざ本気になって何かやろうとしても、やっぱりこう昔のやり方しか知らないっていうか、高圧的でね、勝利至上主義でなんかもううまくいかないと、でも最後は勝つことよりも選手の気持ちを優先してっていう、なんかそういう彼の姿を通してこれからのアメリカもこう変わるよと、アメリカはもう勝利優先じゃないよ、たとえ負けても個人の幸せ大事にするよと、そうすればいつかまた勝てる日が来るんじゃないっていうね、 メッセージが入ってるのかなと思いまして、でそのメッセージをより鮮明にするためには最後負けなきゃいけなかったんじゃないかなんて、すごい理屈っぽいことを考えちゃいました。
すごい、ただそう言われたらすごい納得だし、なんかすっごいいい映画に感じてきた。
まあ、作家さんがそう思ったかどうか分かんないですけど、
すごい高尚な解説、
なんか私はそれをすごい感じましたね。
ああでもそれを作家さんが最初から考えてたんだったら結構すごいですね。
まあ、多分ね、脚本家はこれデビュー作だったと思うんで、ちょっと間違ってすいません、多分そうなんで、まあ、気合入ったのかな。
どう、私全然分かんなかった、気づかなかった。まあ、言われてみればね、まあ、公開当時の時代背景を反映してるんだろうなってね。
映画は大体そういうの
ありますからね。でもまあそれってベトナム戦争とかそもそもの映画の制作年代を知らないとわからないし、はい、特にそこをね分かりやすく描いてるわけじゃないから、まあ、ちょっと私分かんなかった、ね、言われたらねやっぱりね、はい、ああじゃあチームのメンバーがいろんな国から来てる子がいて、貧しい子もいればって言ったら、はい、そういう別の戦争に行ってる兵士なのかなとか、
ね、まあまあそんな深読みしたりとかね、か絶対勝たなきゃいけないっていうのはね、やっぱ戦争とかね、そういう国際情勢とかが、
なるほどね、
でまあ分かりませんけどね、うん、でもねいつも思うんですけど、こう普遍的なメッセージを分かりやすく描くか、うん、それともあんまり説明しないで、うん、個別的なエピソードの中に作者の主張を潜り込ませるかっていうのは、うん、脚本家としていつもこう迷うというか、
うん、
難問なので、だから必ずしもこう作品のテーマが分かりやすく出てくるとも限らないですよね、
うん、そうですね、なんかだって最後にね、うん、ホワイトウッド議員がこう歓喜の輪に入ってね、
はい、
いや感動した、うん、アメリカはベトナム戦争で負けたけど、はい、ベアーズを見習って負けても幸せになれる生き方をアメリカ人として考えるよとか言ってくれたらね、はい、わかるけど、でも映画としてはすっごい寒くなっちゃうから
ね。いや、まあ、そう、わかりやすいですよね。あの作品のテーマをセリフで全部最後に言うっていうね。
メッセージをわかりやすく描くか、
はい、
ね、エピソードの中に潜り込ませるかっていうね、はい、うん、そんなセリフ言わされる俳優も辛いのからね、
まあ、難しいですよね。まあね、あのそれも私が今回見て感じたことなんで、小学校の時見た時はそこまでこう思わずに、
うん、
なんかこう頑張って努力しても勝てない時がある、うん、でもそれでもいいんだっていうのがテーマなのかなぐらいの受け止め方でしたけどね。
いや、すごい、ゆうさんが大人になったっていうのがよく分かった、
はい、そうですか。いや、大人になりましたよ。だって本当にあの小2の時は、
うん、
なんだろう、アメリカのなんていうの、世相とかも分かんないじゃないですか、
まあ、そうですよね。
普通に映画だけを見て、うん、まあその自分も少年野球やってたんで、
うん
うん、勝てない時もあるし、努力してもダメな時もあるし、うん、でも腐らずに頑張れば子供でも最後ビール飲めるんだっていう、まあ、そういう映画なのかなっていう。
普通はね、やっぱ最後ハッピーエンドで終わるのかなって子供だったら思いますもんね、はい、そっか。
だからあの、ルーパスっていうすごい下手な子が最後初めてボールをキャッチできるみたいなシーンがあるじゃないですか、うんうん、なんかそのシーンが結構好きだから、うん、それぞれの野球が上手くなかった子がそれぞれこう個性を生かして上手くなっていくみたいなサブプロットが欲しいなっていうのは当時も思ってました。ルーパスだけがそこだけ特別扱いだった、
うんうんうん、もうちょっと丁寧にね、はい、やってもらったらそれは良かったなと思うけど、でもなんか今解説受けたらすごい、はい、いい映画になった。
いや、あの、うん、この私の解釈はじゃあ小松愛さんに差し上げますので、これから小松愛の解釈として世に広めてください、
ね、
そしてアマンダは実の娘だ。
何にも気づかなかったけどね。なんだこの監督って思って見てましたけど、
ね、まあ、映画はね見た人が自由に感じるものですから、
うん、深かったんですね、
はい、この監督呼んだら何言ったら全然違うよって言うと思いますけど、
いやいやいや、なるほどね、よくわかりました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
次回は